この番組はメタングフがお送りいたします。メタングフ生40回目です。ちょっと待ってください。配信開始、録画開始。はい、メタングフ生40回目です。まあ、今回ですね、話すことちょっといろいろあるんですけどね、まず一つ言いたいのがですね、最近自分物忘れと言いますか、勘違いと言いますかね、まあ最近でもないんですけどね、これは例えばですね、メタングフの方で話したかどうか忘れたんですけど、多分話しましたけども、自分の好きなバンドの、Mr.Children のですね、ライブチケットですね、まあファンクラブの選考の方で当たったんですよ。でそれでですね、自分が住んでる福岡の、福岡公演の日にちをですね、福岡公演の日にちは約2ヶ月間違えてましたね。自分なぜか6月だと思ってました。で日付を見たら4月末ということで、来週行ってきます。来週の日曜日にですね、福岡ヤフージャパンドームやったかなに行ってきます。そうですね、ヤフージャパンでしたね確か。で、他にもですね、日にちを間違えたといえば、ついさっきですね、未来日記の未来日記のアナザーワールドというドラマがですね、今この時間に今ちょうど放送されてますね。まあ、正確な時間を言えば土曜日の夜11時10分から、フジテレビ系列で放送されていますね。今ちらっと見た限りではやっぱりまあ、元々知ってましたけども、原作をそのままドラマ化するんじゃないみたいですね。どちらかというとなんか新作といいますか、設定だけ使ったっぽい感じですね。一応撮ってます。自分が気づいたのが11時20分でですね、もうちょっと10分以上経っているところからしか撮れてませんけども、一応撮って、見ていこうかなと思います。まあ面白くなかったらあれですけどね。やっぱりね、漫画とかアニメを、漫画はまだいいとしても、アニメがすでにある作品をですね実写化するとなったら、やっぱりですね、まあ、なんでそれをしてしまったのかという、なんで実写化してしまったのかというですね、疑問出ますか、なんか、そういう話題が出るんです、やっぱり。自分も結構前まではそう思ってましたけども、最近はですね、別に気にしてないですね、と言いますか、萌え系のアニメだとかと言いますかね、例えば、日本では実写化されてませんけども、台湾の方で実写化されたですね、ハヤテのごとく。これは、まあ、そういう批判が出ても仕方ないと思うんですよ。というのも、やっぱり、いや、もちろん中身もありますけども、どちらかというと、やっぱり、萌え系の方を先行していると言いますかね、話題が。そうなってくると、やっぱりですね、例えば、なかったかな。まあ、それですね、中身と、そういうキャラクターの萌えとかの、そういうキャラクターの魅力とかのを、天秤にかけたらですね、天秤というワードが出てこなかったけどね、天秤にかけたら、ストーリー性の方、ストーリーの方が、簡単に勝つようなものだと全然実写化してもいいんじゃないかと思っているんですよ。そうなってくると、ちょっとアラカ・アンダード・ブリッジとかはちょっとあれでしたけどね。ちょっと怪しいところがありましたけども、荒川ですね、荒川アンダーザブリッジは主要キャラのインパクトがやっぱりどうしてもビジュアル先行なので、まあよく言えば、そっくり、悪く言えばコスプレみたいというですね、村長とかシスターだとかのですね、衣装は、あと星ですね、まあどうしても、まあシスターまでいいとしても、村長星の衣装はどうしてもあれなんですよね。やっぱり頭に被り物を知るとか、衣装がどうしてもあんな風になってしまうとかですね。なのでそういう、なんつうかな、ビジュアルが そういう萌え系じゃないビジュアルが先行している場合としてはまだいいのかなとは思っているんですよ。そう考えてくるとミラ日記、なんていうかな、あのアニメとか漫画の方で描かれていたですね、ユノの、なんていうかな、ヤンデレだけでもやっぱりちょっと可愛いというですね、ああいう魅力が出てくるんですけども、結構あの自分が持っているなんだっけ、未来日記の4巻だったかな、4巻あたりで、まあ、ちょっとネタバレになりますけども、ユヒテルと主人公のユヒテルというのはですね、まあ駆け落ちをするんですね。まあそういうところもやっぱりそういうユノの魅力がやっぱり引き出されているからこそできるでしょう、でしょうけども、今回のミラ日記アナザーワールドもですね、ユノ役の人がですね、最近ちょっと話題の剛力彩芽というですね、あの正直自分は可愛いと思ってませんけども、あの人はひでえ草ですけども、なんつうかな、今話題のって自分言いましたけども話題になってないと思うんですよね、やっぱり。どうしてもやっぱりね、どこだっけ、電通だっけ。やっぱりそういうね、あの事務所のご利用しが、そういうなんか匂いがですね、プンプンしてくるんですよね、自分としては。なんでそんな魅力があるわけでもないのに、あの唯一あるとしたら名前なのに。名前の魅力だけなのに、やっぱりどうしてもなんか実力とかそういうビジュアルが先行していないと言いますか、伴っていない話題性ですからね、剛力彩芽は。そのせいであんまり今回のキャスティングは剛力彩芽を、まあ、今回でいうと主演という形で、浸透させていきたいという事務所側のあれがすごく見えるんですよね、個人的には。それに選ばれたのがやっぱりあの今漫画が売れていてアニメが放送されたからそこそこ話題性がある未来に行くということで、ちょっとあの原作ファンの自分としてはちょっと腹が立ちますね、こういうあの起用理由にしてはについてはですね。まあそうですね、まあこれで面白かったらまだいいんですけどね。これで面白くなかったら散々叩きますからね、自分。まあそれはあのまだ今日1話放送されている時点なので、まあまだそれは分かりませんけども、そうですね、あと何かな、今日ゴールデンタイムに何時か分からなかったんですけども、親が録画していた大家族スペシャルというかですね、大家族スペシャル、あの全国区で放送されていたと思うんですけども、まあ、それを見ていた方、もしくはですね、まあ、録画している方向けに話しますけどもね、ちょっと今から数分間ですけどもね、あの今回の大家族スペシャル、あの舞台となっているのが福岡県直方市に住んでいる、どういう家族構成だっけ、5男3女の10人家族という大家族でしたけども、そうですね、前確かメタグ生の方でも話しましたけども、この大家族ですね、自分が住んでいるこの家からですね徒歩1分以内にいます。あのそれぐらいかなり近いんですよ。まあそれほどずってますか、全然会話したこともないですけども、一回自分が帰っていたら、目の前を、あの髪型のあの髪型のつっても分かるかどうか分かんないと思うんですけども、あの、まあ、見てない方に分かりやすく説明しますと、4男だったかな、4男の髪型がすごくポニーテールです。4男ですよ。金髪で茶髪だったかな、金髪か茶髪で、後ろの髪だけ伸ばしてポニーテールにしているというですね、まあ、あのまだね、あの長男ですらまだ小学校に入りたてとかだったかな、そんなわけがねえか、長男が、まだ中学生にもなっていないぐらいの年齢なので、まあ、あのまだ許されるのかなと、あの結構比較的あの 小学校ってあれですからね、髪型とか自由ですからね。まあ中学校に上がったらそうもいかないぞというあれもあるんですけども、まあそれは置いといて、そういう特徴的な髪型なので、後ろから見たらすぐ分かるんですね。なので、この3人はおそらくあの大家族だろうなと思いながら横を通り過ぎたりしてますけどね、たまに。今回ですね、これも本当に見た人にしかわからないんですかね。今回出てきた、どこだったかな？どの場面に出てきたか忘れましたけども、確か予防接種、子供全員がなんか予防接種を受けるという時の、病院ですね。あの病院、実はですね 自分の行きつけの病院なんですよね、あっこ。なので、この前のといってもね、1年前だったかな。1年前インフルエンザになった時に、行きました、あっこにも。あっこに行って、インフルエンザの検査をして、したりしてますけどね、あっこで。結構あっこの病院の先生がですね、とても優しくて、家族全員お世話になっています、実を言うと。今回の大家族スペシャルの方ではですね、ちらっとしか映ってませんでしたけども、顔の方は。その前の方だったかな、その前の方で、飯塚病院のですね、描写があったんですけども、おば、えーと、大家族の、おばあちゃんが入院しているんだったかな、確か。飯塚病院。あっこの方に非常勤として行ったりしているみたいですね。今回の、小児科の先生。なんかこういう話題に連れて行くのかな。なんかちょっと、思ってもみない方向に連れて行きますけど、なんか今回 その大家族ですね。家の近所だから見ているんですけども、ちょこちょこっと。親の性格とかですね、そういう子供に対する教育方針とか見ていたら、いや、ところどころ筋通ってるけど、それ違くないというのが結構あるんですよね、やっぱり。ああいう、そういう風にですね、やっぱり後ろの髪を伸ばしてポニーテールっぽくするとか、そんな風にですね、しかも男。そういう髪型させる人とはあまりお友達になれないかなというのがですね、あってですね。なんか今回いろんな人批判してるな。大丈夫かな？そういう脳型の話題で、ちょっとですね、ちょっと話それますけども、近くのイオンにですね、近くのイオンに、先日タワレコが潰れたんですけども、そこにあったタワレコが潰れて、何になるのかなと思って見ていたら、なぜか HMV ができました。なんで潰したんだろうなと思いつつも、HMV。実は今日行く予定だったんですけども、ちょっと雨が降ったりですね。予想以上に友人宅でやったゲームが面白かったというのがあってですね。ちょっとまだ HMV 行けておりません。どんな品揃えかちょっと確認したかったんですけどね。ちょっと残念です。明日あたり暇があったり行こうかなと思っております。そうですね。まあ、さっき言った友人宅でやったゲーム。ツイッターの方で、ツイッターの方で一回話題に出した気がしますけども、スケート3というゲームなんですね。で、そのスケート3、一応日本でも発売されておりますけども、エレクトロニックアーツだったかなという会社が、もともと外国の会社なんですけども、まあ、一応日本にもあるところで、エレクトロニックアーツ、いつも言えない が出してるんですけども、スケート3の日本版。実を言うとですね、説明書だけなんですね、日本語になってるのが。なので、プレイしていると、まずゲームに出てくる言語とかすべて英語ですし、もちろん、音声も英語。 なので、説明書なしじゃないと、英語ができない人は全くできないというですね、ちょっとひどい仕様となっております。まあ仕様と言いますかね、ただ単にローカライズされていないだけなんですけども、スケート3やってましたけども、結構ですね、スケートのゲームにしてはですね、まあ、結構いろいろ作り込まれていて、自分はずっと友人とマルチプレイをやっていましたけども、いやースケートなのにスケートしなかったですね、最後らへんいろんなあれができるんですね。結構グランドセフトオートみたいに結構自由な動きができるせいで、まあ、スケボーを使って降りる坂のところを普通に走ったらすごい加速になってっていう風にですねまあこれはすんげえ地味な例ですけども、例えば、なんだったかな、スケボーで降りて坂をで、まあ、なんかスラロームじゃないですけども、なんか坂を降りた先にまたちょっと坂があって、それの坂がちょっとCみたいな形になっていて、ぐるんって回るあれがありますよね、スケボーでよくある。あれのぐるんってなるところでちょうどスケボーを降りたら、そのぐるんってなってるところに挟まったりだとかそういう風なことがあったりですね。他なんかあったかな、スケボーで坂をガーッと降りて、垂直に上がるところありますよね。ガーッていってガーッていってパッて上がる、真上に上がるところ、それで、天井があるところが1個あるんですけども、天井があるところにガーッていって天井に当たると天井に張り付いたまんまになるとかですね、そういうバグが結構あるんですね、スケート3。まあ、自分はスケート3、まずそのバグ動画から見てしまったせいで、それの先入観があったせいでですね、通常プレイが何か物足りなかった気はしますけども、結構面白かったですね。3時間ぐらいぶっ続けでやりましたけども、なんか案外短いけども、3時間ぐらいぶっ続けてですね、マルチプレイやっておりましたけども、結構楽しかったです。結構安いらしいのでね、やっぱり、人気がないと言ったらあれですけども、やっぱりローカライズされてないせいかすごく安かったみたいなので、まあちょっと買わないといけないものが買い終わったらちょっと買ってみたいなと思っております。まあ、それまでにこの熱が続いていればですけども、他ゲームはですね、こんな方かな、まあいろいろね、新作ゲームが発売てますか、発表されましたね。発売の方もされましたけども。個人的にちょっと今話したいのがですね、ファイアーエムブレムの覚醒ですね。まあ、これは全く情報見ていないので、あまりね、突っ込んだ話題は言いませんけども、ファイアーエムブレム覚醒。キャラクターデザインがですね、スーファミの頃からの感じではなくなってるんですよ、すごく。Wii 版に変わった時もちょっとキャラデザが変わったかなという、あれはあったんですけども、違和感は。今回な、尋常じゃないぐらいの違和感がすごいんですよね。本当にキャラクターデザインが変わっていて、どっちかって言ったら戦場のバルキリアっぽくなっているんですよ。それのせいでちょっと、今まで自分ファイアエンブレムは、なんだったかな、聖戦の系譜だったかな、スーパーファミコンのやつを、バーチャルコンソールの方でやったことあるぐらいなんですけども、今回のはさすがにないなと思いましたね、ちょっと。ね、自分全くやってないので、全くやってないやつが今回のはないなと言っても、すごく説得力に欠けるんですけども、どうか。発売予定のやつも発表されましたね。ブラック2ホワイト2。これはポケモンですね。ポケモンのブラック2ホワイト2。発表されました。全くそういう情報見てませんけども、まあ、なんか評判によると、 主人公が新しくなったり、まあ、よくある、よく2とかでは通じてますかね、なんつうかな、マイナーチェンジ版の、エメラルドとかではよくあったですね、主人公の異常変更だっていうのかな、あれは。主人公が変更になったり、新キャラが追加されたりとか、そういう面では結構なんか、今までのマイナーチェンジよりかは結構変わっているような印象を受けましたね。今回のブラック2、ホワイト2。あとそうですね、他のあったかな。こんなのも出るよというのだけなんですけども、3DS 版の動物の森も出るみたいですね。飛び出せ動物の森だったかな。3DS ならではの機能を結構活かしてほしいなと思いますけどね。まあ、活かせれる機能って言ったら何があるかな。カメラ、AR マーカー、ジャイロセンサー。ジャイロセンサーは3くらいかな。ジャイロセンサー、他何があるか。やっぱり 3D 立体視というのはですね、やっぱり、必要としない場面も出てきますから、それをやっぱり前面に売り出すのはやっぱり間違ってるんですよ。すごい機能だと思うんですけどね。やっぱりちょっと違うんじゃないかなと思ったりはします。他はそうですね。マリオのですね、2D アクションの新作が、3DS で発売されますね。ニュースーパーマリオブラザーズ 3DSD かな。名前は忘れましたけども。結構早いですね、今回は。DS とかでそれが出たのは結構経ってからで、Wii も、ね、なかなかに経っていたので、もうちょっと後かなと思ってましたけども、3DS 案外早かったですね。まあ、DS の方も Wii の方もですね、すごく売れているので、ちょっと不調気味の 3DS の、ね、ソフトラインナップを少しでも充実させてくれたらなと思っております。あとそうですね。あとは、マリオパーティー9ですね。マリオパーティー9が、テレビ CM の方も放送されてましたね。見ましたけども、ちょっと、ね、マリオパーティー2から、ナンバリングタイトル全部持っている自分としてはですね、すごく買わなければいけないのかなという義務感があるんですけどもね。いかんせんね、マリオパーティー8、初の Wii 対応ソフトでしたけども、Wii 対応の、マリオパーティーソフトでしたけども、残念な 残念な仕上がりになっていたという、ね、トラウマがあるんですよね、若干。なのでちょっとマリオパーティー9、いまだに手が出せずにおります。他はそうですね、ゲームはですね、結構いろいろ気になっていたりはするんですよ。例えば、ハウスヘッドだとか、シュタインズゲートを作った、5PB で、今、またちょっと名前が変わってましたね。何だったかな。メイジスだ。メイジス。会社名は変わってないのかな。ソフト開発が 5PB のままで、会社のあれとしては明治さんのかな、確か。まあ、それはあんまり今関係ないことですけども、ロボティクスノーツ。これがですね、まあ、キャラクターデザインがちょっと、どちらかというと、シュタインズゲートの方が好きだったかなというのがあるんですけども、結構、カーズヘッドでは、ウォーブルーで、セーバー。スクリーンセーバーちょっと起動しちゃいましたけども、なんだったっけ、カーズヘッドで言うと、そういうちょっと猟奇的なですね、もので、シュタインズゲートでは、そういう科学空想アドベンチャーだったかな、名前忘れた。でですね、ちょっと、やっぱりカオスヘッドだとか、シュタインズゲートは結構ですね、毛色が違うんですけども、ロボティクスノーツもまたちょっと毛色が違っていて、ビジュアルデザイン的にもですね、やっぱりちょっと青春だとか、ロボットだとか、 そっち系だな雰囲気なので、ちょっと気になっていたりはします。でしかも今回から Xbox 360版と、プレステ3版が同時発売されるので、買えたら買いたいなと思っています。まあそれよりもちょっと自分としてはね、シュタインズゲートのプレステ3版がちょっと欲しかったりもします。PSP 版持ってるはずなのに、全く今やれていないので多分買ったら買ったで積むんでしょうけども、ちょっと欲しいなと思ったりしています。だけでメタングフとは、私タイガミュージック、エンターテインメント、テレビ、アニメーション、ニュース、ゲームなどを取り上げるポッドキャスト番組です。毎週水曜日更新、ユーストリームとかで、生放送なんかもやったりしています。ぜひ聞いてください。メタングミュージックはですね、ミュージック何もね、感想とかもあまりないので、他はそうですね、テレビもな、最近見てないしなアニメも見てないし、ニュースなんてなおさら見てない、ゲームはほとんど喋りました。今喋れるものはちょうどキリがいいのでね、あと2分ですけども、まあそろそろ終わりに近づいていきたいなと思っております。メタングフ生、40回目ですけども、今回。次回更新は、今日が4月21日ですから、5月5日かな ?5 月5日の夜が一番いいのかな。まあちょっと考えてみます。5月5日でとりあえず、ね、この配信はしますけども、もしかしたらちょっと予定が埋まるかもしれません。予定が埋まると言いますかね、ただ単にちょっと疲れているかもしれません。そんな理由でというあれもありますけども、まあもしかしたら、その次の週になるかもしれませんが、とりあえず5月5日の、11時半に、いつも通り配信して いけたらなと思います。というわけで、メタングフ生40回目終わります。それではタイでした。また再来週。録画の方停止いたしました。メタング生、メタング生40回目、反省会です。反省会。眠いです。眠いです。本当になんか今日あんまり寝てないんですよね。千葉みたいに言ってるけど、本当に全く寝てないですよ。というのもですね、昨夜寝たのが、11時半だったですね。ちょうど、24時間前ですね、ぐらいに、寝落ちですね、自分から寝たわけじゃなくて寝落ちなんですけども、寝落ちで、起きたら6時だったかな、起きたら6時で、6時か、6時ぐらいだったら休日だし、もう一回寝ようかなと思って起きたら8時だったんですね。あんまり変わってないという。で、その8時間ですね、ずっと起きっぱだったので、実質、何時間16時間か。16時間か。そんなほどだな。案外数字にしてみたらですね、ちょっと微妙だったりしますね。これで自分があと6時間起きていたら、なんつうかな、24時間丸々起きていたというですね、ちょっと誇りになるんじゃないかなと思いますけども。そのまま誇りにしてもね、全然。ね、あれですから。最近何日だったかな、冬休みだったかな、春休みだったか忘れましたけども、すごい長い時間寝てなかった。記録は個人的に最近ありましたね。休みが続いていた時にやりましたけども、その後すんごく眠りましたけどね。やっぱりどっかでそのね、やっぱり溜めてた分が回ってくるのでね、その分ちゃんと一気に寝ないとダメですよ、皆さんは。まかり間違っても、風呂の中で寝たりしないようにしてくださいね。ツイッターの方にも書きましたけども、本当に溺れかけましたからね、あれ。起きた時ちょっと危なかったって思いましたけど、本当にあれ。はい、ちょっと まあちょっとあの今回の編集音声もしかしたらちょっと遅くなるかもしれません。ちょっとご了承いただければと思います。というわけでまた5月5日にお会いいたしましょう。ちょっと待ってください。はい、ベタングフナマ40回目おります。それでは、タイでした。また、それしゅ。MV です。